審査員をお願いしてます、三田英介さんから今回のコンペにおけるご好評をいただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
は
い、
では、まずですね、はい、今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの409の応募作品を通してのご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、まず、409というすごくたくさんの応募があったことに対してすごく驚いてるとともにですね、皆さんのすごく力作揃いだったので、まずはその努力に敬意を表したいと思います。はい、
ありがとうございます。
で、はいはい、で今回特徴として、そのネット上でのまあ審査みたいな話ですよね、こういうスタイルっていうのは。はい、
そうですね。
それなので、はい、そのプレゼンテーション、見る側としては、その、見やすさっていうのは、やっぱりそれぞれ差が出てしまったので、そういうところが、こういうコンペの特徴なのかなと、まず一つ思ったっていうことですね。
なるほど。
はい。はい、それで、実際、中身の話になっていきますと、
はい、
やっぱり2011年っていう、1年が3月11日ですよね。
はい、
地震で、それに影響を受けたと思われる作品が非常に多かったなと、そういうふうに感じております。で、はい、
どうぞどうぞ。
で、はいはい、で、その中身をざっと見ていくと、409という作品が全て409種類の案だったかというと、必ずしもそうでなくて、あるグルーピングがなされていってるなというような気がしました。その先ほど言いましたような、その震災に絡んだものですよね。
はい、
で、震災に絡んだものの中でも、その復興案そのものだったり、それともその津波のことに対する記憶、記念碑的なものですよね。
はい、
そういうものだったりがありますし、いわゆる都市というものに対して、その、コミュニティをどう形成していくのかっていう視点で捉えているグループがあったり、それともその、環境というものに対して捉えていくっていうグループがあったり、で、あと、その、都市のインフラっていうものを、ガソリンスタンドっていうものに着目して、ほとんど同じようなのがいくつかあったりですね、その他で言うと、僕の審査する中で、そのグルーピングっていうものをしていってですね、
はい、
審査してたんですけれども、都市以降のリノベーションっていうようなグループだったり、可変住宅っていうようなグループがあったり、
はい、
可変っていうのは、屋根が動いたり壁が動いたりとかってことですけど、
はい、
そういうグループのがあったり、あとは、インスタレーション系もありましたよね。
はい、
あと、構造エンジニアなんで、構造体のデザインを結構全面出してる人がいたりとか、やっぱりその409っていうその数字の中でも、いくつかのグルーピングがあって、それも、データしていく上では一つのポイントになったかなと思いましたけれども。
はい、ありがとうございます。
はい、
ではですね、ちょっと具体的に一つずつお伺いしたいんですが、
はいはいはい、
三田さんが選ばれた金賞についてですね、お話しいただきたいんですが、
はい、
1276番ですね、
はい、
の水碑ですね、
はい、
記憶と記録って書いてあるものですが、いかがでしょうか。
ですね、さっき話しましたように、グルーピングをしながら見ていってたんですけれど、
はい、
で、やっぱりグルーピングで集団になって出てくるっていうのは、ある、みんながやっぱり意識しているテーマであるということも言えると思うんですよ。そういう意味で、なんていうのかな、僕の中では、一次審査、二次審査、三次審査って、結局6段階ぐらい自分の中でやったんですけれども、
はい、
グループとして残りやすいっていうのがあったんですね、僕の審査の仕方だと。
はい。
それで、もちろんその中での優劣がつきますんで、 その中で弱いものは落ちていくわけですけども、はい、その、まあ、記念碑という、まあ、ある種のグルーピングをしていくときに、まあ、この案の特徴としてどう記憶させるかという話ですよね。
あ、はい、
であの津波の高さというものを、まあ、記憶させる、今までは石碑にその文章が刻んであって、はい、ここまで過去の津波の高さが来ましたよっていうものが、まあ、町の至る所にあったんだけれども、結局それがじゃあその減災ということにつながってたかっていうと、必ずしもそうでなかったっていう問題意識があって、
はい
はい、それをまあそのそういう視覚よりもよりあの具現化、具体的に視覚化させてっていう、ことですよね。だからモニュメントの在り方っていうものについて考えてたような気がするんですけれども、同じ津波の高さを表すという案の中に何番だったか、あったんですけども、はい、その、ちょうど、屋根の高さを使って、
はい、
あの津波の高さを表していただいた建物があったんですけども、はいはい、まあ、あのそういう形でもいいのかもしれないんですけど、やっぱりもうこれは具体的な被害ですからね、はい、その津波がここまで建物をかぶってしまったっていうインパクトも含めて、
はい、
その訴える力っていうのがやっぱりこの案ってすごいなって思ったんですよ。
なるほど。
で、まあ技術的な部分とかもまあいろいろあるかもしれないんですけれども、
はい、
やっぱりその訴える力っていうのは、
はい、
大事だなと。
なるほどな。
特に、はい、それがあの一番印象も含め強かったんですね。はい。で、まあその建物がその水というか、まあ、液体に浸かってる状態がそのまま保存されてるというのは、まあ、うん、まあ、強烈ですし、
そうですね、
あのそれがあの、まあ、残り続けるっていうことは、多分あの何か地震があって津波警報が出た時でも、はい、やっぱり人はそれを踏まえて行動するんじゃないかなっていう、その強さをすごく感じました。
なるほど、なるほど。
はい、はい。
あの建物を今回あの被災した建物をそのまま残すっていうメモリアルとしてっていうのは、
はい、そうです、
は
い、
ありますけど、こう水費というのはやっぱりちょっと衝撃的な考え方ですよね。
はい、はい、まあ、その強さを、まあ、あの僕としては、まあ、他の案たくさんの中どの案よりも何か強いものを持っていると感じたということです。
なるほど、なるほど。
はい、はい、
ありがとうございます。ではですね、続きまして銀賞で選んでいただいた、
はいはいはい、
1212番ですね、
はい、
ネイチャープールというものですが、
はいはいは
い、いかがでしょうか。
はい、であのこれの場合はあの、まあ、貯木場っていう、まあ、そんなにどんな町にもあるものかどうかわからないんですけれども、はい、あのまあ、愛知県の方の具体的な、まあ、土木遺産というか、まあ、土木遺産というか都市遺産ですよね、
はい、
そういう遺構 を、まあ、リノベーションするグループのものだというふうに僕は考えたんですけれども、
はい、
なんかこういうものってついついもう使われなくなってしまったらデベロッパーが買い取ってマンションが建ってみたいな、
はい、
そういうことになってしまうわけなんですけれども、
はい、
まあ、やっぱりそういうあのまあ現代の人間が、あの、使う空間へと変質させる、まあ、という計画。まあ、サンブリッツさんが、あの、犬島で、はい、あれも産業遺産を転換して美術館にしてっていう、まあ、そういう流れにあるんじゃないかなと思ったんですが、まあ、いわゆる単なる再開発とは違って、まあ、今回、変わるものっていうような、本編の趣旨はよく捉えてるんじゃないかなっていうふうに思いまして、
はい、
で、まあ、その辺が、あの、まあ、まあ、自分の、なんか、その、好きな部分だったりもしたんで、
あ、
はい、まあ、離島まで、なんか、残ってきたという感じですよね。はい。
あのロープの端、ロープを使って、貯木場にこう緑を浮かべて、それをこう囲いつつ、 まあ、ストーリーがずっと続いていて、そのうちに群れが散れ散れになって、はい、都市の岸に流れ着いて、それがまた場を作っていくっていう、すごく、こう、明快なストーリーですね。
うん。まあ、少しなんかメルヘンチックもなくはないのかもしれないんですが、なんか、けど、そういう、なんだろう、ゆったりとした感じの、いいでしたね。なんか、やっぱり、まあ、さっきの全体感想で言ってなかったんですけど、なんかちょっと、夢が少ないなっていう、全体的に感じたんで、
なるほど。
まあ、それ今年の特徴なのかもしれないんですけども、まあ、そういう中では少し、ほんわりとしたというか、
はい、
ちょっとゆったりした良さが感じられたっていうことも、はい、まあ、相対的な意味では印象が良かったですね。はい。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。では最後というか、まあ、次ですね、道章についてですが、
はい、はい、
1499番ですね。
はい。
強いものと弱いものという作品ですが、はいはい、いかがでしょうか。
はい。で、まあ、これも津波系、震災系で、まあ、復興系だと思うんですけれども、はい、まあ、金章の方っていうのは、まあ、記念碑なんで、みんな、はい、まあ、減災を目的とした記念碑だと思うんですね。
はい。
まあ、次に地震が起こって津波警報が出た時に、みんながちゃんと逃げれるためのなんか、一つの記憶碑だったんですけど、これ、この道章のやつっていうのは、津波の襲来を大前提にしてですね、あくまでもその場所に住み続けるんだっていう意思表示をしてますよね。
はい、
その RC の部分を作るっていうのは、なくとも自分がここに残るんだっていう、まあ、くさびを打ちつけてるような、
はい、
強い意志を感じまして、だけど全部フル RC で何でもかんでもやってると結構大変なことになっちゃうんで、はい、まあ、短い寿命の木造っていうものと組み合わせてやろうっていう、なんか災害被災するのを覚悟で、その防災っていうほどでもないし、減災っていうほどでもないしっていう、なんかそのまあその組み合わせ方っていうか、まあ多少乱暴な部分もあるかもしれないんですが、うん、なんかちょっとそういう他の案とは違う興味深さがありまして、
はい、
うん、なんかその、まあ、その組み合わせですよね、
はい、
全く強いものにしようっていうのは防災の考えですし、まあ、弱くしといて逃げちゃえばいいよっていうのが減災ですし、そのなんかミックス具合っていうのが、
なるほど、
いいかなと思って、まあ、担当という形で与えました。はい、
あれですね、これ、日常の住宅ですよね、全壊しない住宅なので、被災前の提案になるんですが、あれですね、ひょっとしたら被災した後も、日常にこう取り戻していく上では、こういうふうに強いものと弱いものと組み合わせて考えていくと、役割分担ができていくというか、ひょっとすると復興が早いというかですね。
うん、要するに、拠点っていうか、ここ、次のその、やっぱり、まあ、被災してしまっても、その次のステップを踏み出すときの危険っていうか、
はい、
で、しかもそれは自分の引き続き居場所、もう確保をある意味してるわけですよね、
はい。
そこからまた出発するんだっていう、なんかその、なんか、住民の意思っていうものがなんか反映できてそうな、うん、ちょっとなんかそんな気になって、やっぱり向こうで見たときに、その基礎のコンクリートだけが残って腕が全部流されてるような状況とか、
はい、
実際まあ見てきたことからすると、その、やっぱり何かその残ってるものが、やっぱり基礎だけだと使い物にならないんですけど、
はい、
ちょっとした小屋程度のものでもいいから、その自分の出発点がそこに残ってるとですね、
はい、
何か、まあ、より早い復興のきっかけになったりするんじゃないかなとか、
なるほど
、そういうような気がしましたけど、はい。
はい、ありがとうございます。
はい。
まあ、ちょっとですね、あと、佳作をいくつか、4つですね、
はい、
選ばれて、
はいはいはい、はい、はい。
まあ、簡単にですね、4つを少しずつ振り返っていただきたいんですが、
はい。
まず1019番ですよね。
はい。はい、はい。
浮島と遠島っていうんですかね、郡島っていうんですかね。
はい。
これは、いかがでしょうか。
そうですね。まあ、やっぱりこの独創性っていうものに対して、評価が高くて、最後の方までずっと残ってきたんですね。
はい。
で、まあ、最後はやっぱり3つぐらいまで絞らなきゃいけないなってなった時に、はい、やっぱりその、訴える強度っていうものが、他のアンティクラベルと、ちょっと弱かったかなっていう。だからまあその訴える力を補うっていうためにもう少し技術的な何か補足とかがあると評価としては上がれたかもしれないんですが、まあって言ってもそのじゃあ1等とか3等のやつ技術的にどうなのみたいな話すると、まあ、そこで上下関係はついてないんですけれども、まあただやっぱり訴える強度みたいなところをで比べ合ったときに若干弱かったっていうことですかね。
はい。続きましてですね、1345番のグラスチューブウォールですね。
はい。
いかがでしょうか。
はい。で、これ、なんか非常に丁寧に考えられている作品だったと思いますし、その、グラスチューブがそのままキャンピューバーになっているっていう非常に、明快な構造でもありましたし、
はい、
当初与えるかどうか迷ったりもしたんですけど、多分ガラス系のなんかコンペとかでバンバンあるんじゃないかなと思いまして、まあ、そっちでの検討をお祈りしますというようなことで、お許しいただきたいなと思いますけども。はい。
ありがとうございます。
はい。
次はですね、1474番ですね。
はい。
都市をめぐる立体路地ですね。はい。いかがでしょうか。
はい。これは、都市系の、いろんなアイデアがあって、立体、現存するインフラを使いましょうという、どっちかというと、案の中で言うと、建築をしている グループで、
は
い、あと、コミュニティをどう作っていくかということを考えているグループだったんですが、コミュニティを考えているということで、建築を、同時に考えてくれてたということだとか、
はい、
その中でも、主要な大きな道路に面して、容積が大きい、高さが高い地域で囲まれてしまった、
はい、
地区について、その風関係をですね、都市のテーマにするとか、はい、ちょっと射程距離の長さが、僕の中、では高かったんで、上位にいました。はい、それで、はい。ただ、やっぱり、とはいえ、所有権とか財産みたいな、都市の問題の核心にまで、やっぱり、掘り下げが全然いってなかったんで、さすがに担当までには入ってこれなかったっていう、価格止まりだったのはその辺の理由なんですけども、
はい、
ただ、価格まで入ってきたっていうのは、やっぱり、それ射程距離の長さみたいなものだったかなと思います。
次ですね、最後、1516番ですね、
うん、
ダンシングやねーっていうものですが、
これはね、行動が一つテーマにしなきゃいけない話なんですけども、
はい、
どっちかというと、バカっぽいアンチや、ある種失礼になっちゃうかもしれないけど、そういう類なような気がするんですけど、すごいやっぱ僕、好きなんですよ、こういうの。で、技術的な課題がすごく多いんでね。
はい、
だけど、やっぱりやめた上下にパカパカ、
はい、
動くっていう、柱の高さが伸び縮みしますよっていう、はい、建物って、やっぱり記憶として、
はい、
シルエットって、基本的には一定じゃないですか。
そうです
ね、それが毎日変わるっていうようなっていうのはある種の面白さがあって、で実際今京都で京都会館っていう前川国さんの建物をなんとか保存しようよっていうのは起こってるんですが、やっぱりその屋根の高さってすごく問題になってまして、でそういう 屋根の形っていうものが都市景観に与えるものっていうことをすごく真剣に議論されてるんですよね。で、なんか、まあ、それを柱の伸び縮みで解決できるかっていうほど簡単な話じゃないんですけれども、はい、なんかそういうことに対して、夢を持ち続けるっていうことが、まあ、我々、現役の技術者としては大事なことなんじゃないかなということを気づかせてくれたという点で、家宅にまでは持ってこれたという感じです。はい。
よく考えてみると、日本の建築もそうで、特にそうだと思うんですが、京都で、いろんな、なんて言うんでしょうね、日本建築史に出てくるような建物を見てると、
はい、
様式って屋根にすごく現れていますよね。
そうですね。はい。
それがこういうふうに、変わるとか変わらないとかっていうのって、またすごく興味深い提案ですよね。
うん。そうですよね。はい。まあ、建築の、まあ、特に、主要構造部っていうのは原則変わらないっていうような、だからそういうふうな風になってますけども、そこから考え直してみようよっていうような、ことが案に含まれてるわけですから、まあ、そこは評価していいんじゃないかなと、この特に、屋根のやつに思いましたね。はい。
ですね。なるほど。ありがとうございます。では、最後になりますが、今回のテーマである変わること、変わらないことについて、建築から見た捉え方とかですね、何かコメントをお聞かせいただけますでしょうか。
そうですね、まあ、建築って、やっぱり、今のところの常識としては、立ってしまうと変わらないものだっていう、
はい、
と思うんですけども、ただ、時代背景とか、まあ、周辺の環境とかっていうのは、常に変わり続けていきますから、相対的な建築の関係っていうのはずっと変わり続けていきますよね。
はい。
うん。なんで、この建築っていうものがやっぱり変わるもの、変わらないものっていうのは常に常時に内包しているっていうか、そういうふうに、なんとなく僕は思っているところがあるんで、まあ、逆に、今回のコンペいろいろ文章を読ませてもらいましたけど、ここが変わるところです、ここが変わらないところです、みたいな。
はい。
逆にそのテーマにこだわりすぎて変わらないところをなんか固定 しすぎているというか、
まあ、
なんか、やっぱり立ってしまうと、はい、物としては変わりえないんだけども、はい、常に周囲が変わっていっちゃうから、変わり続けてしまうものだなという気がしているんで、はい。で、はい。まあはい。そういう、なんか、ずっとそういう意識があったんで、なんか、逆にみんなそこにこだわりすぎてしまってるな、というか、なんかそういう気もしなくはなかったんですけどね。
なるほど。
はい。
やっぱり、あれですか、水田さんの中でも 3.11 の後と前で、だいぶ考え方がちょっと影響とか変わったこととか何かそういうものもありますか？
そうですね。やっぱりエネルギー、僕も7年間東京に住んでましたんで、その間はずっと福島で作られた電気を使って生活してたんですけど、まあ、そんなこと気にもしてなかったっていう、まあそういう人間だったんですけど、まあ、そういうところが、どういう経緯でそういういろんなものが使えてるのかっていうことに対してあまりに不勉強だったなということについては、まあ、反省というか、まあ、いろいろ世の中をもうちょっと見ていかなきゃいけないなという気になったというのは確かですね。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。